Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは女優写真家の松田美由紀さん。著書好き好き大好き明日を生きる言葉を踏まえつつ、多くの人に支持されている美由紀語録の骨頂について、そしてこの時代社会を生きる人々に松田さんが届けたい言葉についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
松田美由紀、女優写真家。1979年女優デビュー。演技の幅広い個性派女優であるとともに、松田優作全集改訂版のアートディレクションを手掛けるほか、写真家としても私の好きな孤独を出版するなど活躍を続けている。また環境問題にも積極的に取り組み、発展途上国の孤児たちへの支援、自殺防止問題、そして東日本大震災以降は環境問題を考えるロックの会の発起人としてエネルギーシフトに取り組んでいる。著書に講談社から出版の好き好き大好き明日を生きる言葉がある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今週のエキスパートは女優写真家の松田美由紀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から著書好き好き大好き明日を生きる言葉が出版となっています。この本では元気が出て、そして優しくなれる松田さんならではの語録がぎっしり詰まってるんですが、もう少し具体的にですね、どんなところで語られた、どんな言葉がこれは含まれているのかというのをご紹介いただけますか。
これはですね、はい、自殺のことをまあいろいろ環境問題といろいろ含めて NPO の人と一緒に講演というか、まあ、それを止めようという、まあ、そういう活動をしてるんですね。でそういうことの活動の一つと、あとツイッターで、まあ、話したことなどが、主に入ってますね。
そのツイッターですけども、まあ、始められたのが今年になってからですね。
そうです、はい、
ですからまだ1年足らずという感じですが、はい、そんな中でもうフォロワーも4万人を超えてということで、この数というのはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか。
まあありがたいなって思いますけどなんかやっぱりこうなんか言うとなんかこうバーっていろんな人たちが返してくれるんで、
はい、
なんかいいですよね。寂しくなくなりますよね。
つながってる感じがする
っていうか、夜中に、男性はどうか分かんないけど女性っていうのは夜中とか、はい、なんかこうスポットがあるわけですよ、寂しいスポットが、
はい、寂しいスポット、
うんうん、それで突然に襲ってくるわけですよ。それは恋人がいようがいまいが関係ない、はい、すごく友達が親友がいようがいまいが関係ない、うん、寂しいスポットがあるわけですよ、
はいはい、
でなんか突然寂しくなって、うん、誰かの声が聞きたくなったりする時があって、はいはい、うん、でもそういう時に友達に夜中に電話しちゃったりするとちょっと悪いかなって思うじゃないですか。
まあそうですよね、
でメールもやっぱメールでね、なんかその着信音で起きちゃったりしたら悪いかなとか、
うんうん
うん、そういう時に、おツイッターって最高じゃんみたいな。
あ、
それでなんかまあなんか寂しいとか言うと、うん、みんながよしよしよしとか言ってくれて、全然知らない人がだからまあそれで意外と満たされたりしちゃって、
うん、
あよかったなみたいな、ありがたいなみたいな
あなるほどね、うん、じゃあその寂しいスポットとかをこう癒してくれるツールでもあるという。
それでもあるし、うんうん、あとやっぱりすごく私は環境問題のことについていろいろつぶやいてるんですけど、そのやっぱりそういうことの本当の真実というか、真実のやっぱりこうあまりメインカルチャーでは出ないものが本当にこう 情報が分かったりするんで、これはねすごく大きなやっぱり変化ですよね。ツイッターがなかったり、例えばユーストリームとかなかったら、本当のそういう生の声がどのぐらい入ってきたのかなっていうのは思いますね。
確かに、だからそのいわゆるフィルターがほとんどかかんない状態で、うん、もう本当ダイレクトに来るという感覚ですもんね。
で、私なんかもすごくなんかこうイメージで、その松田優作の妻というイメージがあって、そのうちの旦那さんが強そうな感じだったし、まあ、私もまああの気が強そうな顔してるもんだからなんかそのままでなんかこう、あ、こういう人なんだなっていうふうに思われたり、その松田さんってなんか強そうな人なんだなって、私のことも随分思われてることが多かったんですけど、実際ツイッターをやりだして、私が本当に喋ったりすることを聞いて、あ、こんな人だったんだって言われたり、いわゆるマスコミが作り上げたというか、あの、で、印象が持ってることと、実際のやっぱり本人は違ったりするんで、そういう意味で、ダイレクトにその、なんかそういうものが伝わるっていうのはすごくありがたい。だからそういう意味でもすごく、面白い時代に入ってきてるなと思ってて、私は。いろんな問題がこう出てきて、何かがこう変わろうとしてる、なんか今転換期みたいな気がするんですね。で、一般の人たちも何かマスコミが作られてきたものに対して、それに、はあ、そうなんだって思ってただけではなく、本当に自分が知りたいものを知ろうという時代に入ってきたというか、なんかそういうのはね、私はすごく面白い時代に入ってきたな。
知りたいものの、いわゆる一次情報的なものもダイレクトに入ってくるし、で逆にこっちからもこう、それをそれに対してすぐリアクトできるっていう部分ですよね。
だから、
ね、
探せるっていうか、本当に自分の知りたいことが探すことができるっていうね、意味ではすごく面白いなっていうふうに。
で、そんな中で、まあ、今回の本のタイトルが好き好き大好きというタイトルの、はい、もう好きだらけですけど、もう大好き大好き、すごい。このタイトルはどうやって決まったんですか？
好き好き大好きって、言われて嬉しくないですか？
嬉しいですね。いや、っていうか、ここまであからさまにね、言われることはね、なかなかないですけど、逆にね、好き好き大好きってそんな四六時中言われるわけじゃないじゃないですか。
まあそうなんですよね。でも、すごく大事な、なんかあの家族とか友達とか、あの恋人じゃなくてもそう言われるとすごく嬉しいでしょ、だから私はすごいこの言葉は魔法の言葉だと思ってるんですよ、どんなちびっ子もすごくおじいちゃんもおばあちゃんもなんかみんなを幸せにする言葉だと思ってて、なんかこれこの言葉っていいなって思って、ね、
これもだからさっきの話じゃないですけど、本当もうダイレクトもダイレクト、直球ど真ん中の、ね、言葉をもう好き好き大好きって言ってるから、すごいもうダイレクトに伝わりますよ、それはね。
そうですか。
もう魔法の言葉もそのまま来てるって感じがするんですけど。
そうですか。私ね、直球勝負なんですよね。変化球とかゼロなんですよね。でも男の人って変化球好きじゃないですか。
まあね。ね、
だから私、もうちょっともうあの人生学び直そうと思ってるんですけど。
で、まあ、今回ね、先ほどお伺いしたように、その、まあ、ツイッターだったりとかいろんな講演会だったりとかで発言されたことが収められた本になってるわけなんですけど、その言葉、いろんなメッセージがありますが、はい、そのどういうふうにセレクトポイントは置いたんですか、今回の本にまとめるにあたって。
とにかくその自分の感受性に嘘がつかないように、何回も何回も反芻して、そうだよねっていうことと、そうですっていうことは実は同じことを言ってても全然伝わり方が違ってて、
そうなんだよねっていうのと、そうなんですっていうのを、
そうそうそう、例えばね、なんか、それをそれでとか入れるのとか、なんか例えばいろんなことあるじゃないですか、言葉のね、でその内容は同じように伝わるんだけど、でも全然実はそのニュアンスが違うっていうことに対して、どうやったらその私の本当にほかほかの気持ちをそのままほかほか状態に相手に伝わるだろうかみたいなものがすごくやっぱり気になりましたね。
なるほど。
で、やっぱり精神的なことをやっぱりこう書いてるものなので、伝わり方がすごくある種危険というか、そのすごくやっぱりナイーブな人たちに伝わると、それがちょっとでもなんかこう 嘘が入ってたり、何かなんかこういろんなそういうくっついてるものが入ってる言葉がそのままいくとすごい誤解されたりする場合もあるし、そういうことをこう考えながらやっぱり書きましたね。それで例えば一回こう自分でその自分の書いたことを言ってみて、うん、っていうわけないじゃんって言うんですね一言。
ああ、ご自分でツッコミ入れる。
そう、自分でツッコミ入れる、
はいはいはい、
っていうかお前甘いよとかいうことを、うん、私はもう一回自分の言葉にツッコミを入れて、
はいはい、
いやいやちょっとまあまあ落ち着いてさ聞いてごらんよっていう感じでまた私が書くわけですよ、う
ん、
そうするとすごくより伝わる、
うん、うん、
だけど何度も私がツッコミ入れるんですよ、はい、お前はアマちゃんだからそういうことを平気で言えんだよねとか言って、うんうんうん、ね、お前人生っていうのはそんなに甘くないよとかいうのを私は何度も突っ込んで私の言葉に、
うんうん、
で、まあ甘いかもしれないけど、でも甘い人がの特有のなんかホカホカ感ってあるじゃんみたいな、なんか優しいね気分になるのって、それは苦労してたり辛い思いしてる人たちはそんなになんかこうのんきにいられないかもしれないけど、でものんきである人が持ってるいいところってあると思うわけよね。なんかそういうのを、そういうことで人を癒すことだって絶対できると思うからとか、いろんなことのいろんな方向から自分にこうツッコミを入れて、はい、こんな人が読んだらどう思うかな、こんな人が読んだらどう思うかなって思うの思いながら書きましたけどね。
ほかほか感ね、いい語感ですねそれね。
それでやっぱりその、うん、こう字のフォントにするときにまたどう感じるかとかって、うんうん、いろんな人間っていろんな情報でいっぺんに受け取ってるから、
はい、
それを考えましたね。
うん、じゃあもうトータルでその、まあ、見栄えからその内容から語感からっていうところで、
う
ん、相当いろんな角度から
そう
ネリネリして、
ネリネリ、はい、
体温伝わる。だってそれだけ練り込んでたらやっぱ相当体温伝わって入りますもんねそれはね、
うんうん、でもすごくまあいいことばっかりしか皆さん言ってくれないからあれだけど、うん、すごくこう温かい気持ちになったとか、うん、なんかある人はすごくこうなんていうの、怒られて最後にハグされた感じとかいろんなことを、
うんうんうん、そうか、まあじゃあ受け取り方はねやっぱそれぞれなんだろうし、うん、やっぱりそれは逆に受け取る側の心持ちの状況によりけりですよね。
それはやっぱ変わりますよね、
うん、ですよね。だから物は同じでも、ね、うん、どう到着するのかみたいな ね、
そうです
ね、うん、いうとこですよね、
うん、
なるほど。まあでもやっぱりその作る側としては本当にほかほか感をどれだけできるのかっていうところに心砕いたですね、
うんうん、
で実際にまあ本一冊の本にまとまったということですけど、こうまとまったことに対する考えみたいなどうですか。
書き終えてからがちょっと空っぽになってしまって、やっぱりこう今までずっと自分が軸にしてきた言葉だったから、これは何かの受け売りとかどっかで聞いた話ではなくて私が実際に実践してきた話で、自分の中の核にしてこう歩んできた言葉だから、すごくそれが全部吐き出しちゃった感じになって、それでまた新たに自分は一個一個こう見つけなきゃいけないっていう気分になっちゃったら、なんかポケーンとなっちゃってそれでなんか変な鬱になりましたね。なんかこうなんていうの、人にあげちゃったみたいな、今まで自分が大事にしてきたものを、地図みたいなものかな、なんか人生の地図みたいなもので、地図みたいなものを人にあげちゃって、また荒野に立たされた感じ。だからすごくこの言葉って、私が書いた言葉ってすごく簡単な言葉なんだけど、でも実践するとすごく実は難しくて、言葉面で読まないでくださいと、どうかこの言葉をこう実行に移して実際心の中に本当に溶け込ませてくださいっていうふうに私は思ってるんだけど、なんかやっぱりそれって実はすごく難しくて、やっぱりそういうふうに思ってきた私が大事にしてきた言葉が一回吐き出しちゃったから、どこ行けばいいんだろうみたいな気分になって
読む側の方にしてみれば、そのどれだけ取り込めるのかっていうところをやっぱりみゆきさんはポイントにしたいわけですよね。今までね、自分の 構成要素だったみたいなものを出してるわけだから、それはちゃんと咀嚼して入れてもらえなきゃね、逆にね。ああ、まあ、寂しいですよ、それ、
まあ、なきゃっていうのはないですけど、うん、まあそうなってもらえたら嬉しいなと思いますね。Let's get knowledge with
fun. さて、この本に収められている多くの言葉とかメッセージの根底には、まあ、さっきのパートでも出てきましたが、生きるというテーマが、まあ、大きくあると思うんですけど、いつ頃から、まあ、どういうきっかけで松田さんはその生きるということに関してこう語るようになってきたんですかね。
なんとなくこうそういうことをなんでこうなるんだろうっていうのはもう物心ついた時から、うん、なんでこの友達はこうしたんだろうとか、なんで先生はこういうのこと言ったんだろうとか、なんでお母さんはこうなんだろうとかっていうことはなぜか考える子だったんですね、
うん、あそういうこと、
うん、そういうこと、うんうん、だけど具体的にそれが何か一個一個このなんていうの自分の言葉を方向指示器のように人生の、うんこう悔いを刺していったみたいなとこがあって、それはやっぱり主人が死んだ松田優作という俳優だったんですけど、その主人が死んだことがやっぱり私にとって大きなあれでしたね。そのであ、死ぬんだって、人は死ぬんだって思ったのが20代でそれを経験したんで、私があ人って死ぬんだって、じゃあどう私はこの先どうすればいいんだろうと思っていたことがやっぱりすごく大きい、
うん、
であと私は子供がやっぱ3人もいて、今も大きくね、松田龍平と松田翔太っていう俳優になってますけど、その子供たちにやっぱり私の言葉っていうものを、親がやっぱり一番挙げられるものは言葉だと思うんですね。そういうこうするといいよって、こうすると近道だし、こうするともっといろんなことが分かるよっていうことはやっぱり親が一番言える言葉で、それをやっぱり親が一番最初に自分の人生で考えていかなきゃいけないっていうふうに、親の責任としてもそうやって思ったし、そういうことをなんか思ってますね。
なるほど、そうか。でそこでいかにぬくもりのある本当にこう自分の体から出た言葉を出せるのかっていうとか、やっぱポイントになってくるでしょうしね、そこはね。
私もやっぱり自分の母親ですごく、母親の言葉とか父親の言葉でものすごく励まされて、それがやっぱり人生の核としてこう進むことができたんですね。私もすごく子供たちに言葉を残してあげたいっていうのもあったし、あと自分の子供だけじゃなくて、私にはすごくたくさん子供がいるなってすごくやっぱり思う。
ご自分の子供だけじゃなくて、
はい、だけじゃなくて、うん、すごくたくさんの子供がいるっていうふうに思ってるんですね、うん、なんか遺伝子を残すのは子供だけじゃないよっていう、その自分が人に何かをしてあげるっていうこと、うん、私の影響で誰かが育つこと、
はい、
それはもうすでにその人は子供であって、
なるほど
やっぱ親になるっていう考えがあって、
うん、そこで関わりを持って何かを伝える継承するということに段においては、うん、そこでもう遺伝子がそこに存在してるという。
そうそう、うん、そうです。だからそれとか、なんか自分の親の人にね、すごくいろんな問題がやっぱり自殺問題とかいろんなことをその追っていくと、もちろん経済の問題、法律の問題もそうなんだけど、あとやっぱり親の問題というのはものすごくこうその人のトラウマにね、ものすごく多く聞くこう関わってるんですよ。でそうなってくるとすごく親を克服できないっていう、親がなんで自分に対してこうなんだろうみたいなものが人間関係にすごくひびが入るっていうことがものすごく多いっていうのを知って、親だって選べばいいじゃんとかいうことを私が言ってるんですけ
ど
ある程度ね、ちっちゃいうちは仕方ないけど、大きくなったら親も選べられるよって、あなたの好きな人を親にすればいいじゃない、ジョン・レノンを好きだったらジョン・レノンを親にすればいいんだよっていうふうなことをまあ言って、多分そんなこと言ったって親は親じゃんと思うかもしれないけど、少しでも気が楽になればいいなと思ったり、
その他さっきもちらっと話が出ましたが、まあ、今回ツイッターとともにそのいろんな講演会、自殺防止 ね、うん、あの関連で、あのライフリンクの清水さんとの出会いなんかもかなり大きかったという、
はいはい、
いうことですかね、
はい
はい、
日本に3万人の前都市3万人の自殺者がいるって知らなかったんですね。で3万人って言ったら 3.11 の、ね、震災より多いじゃんみたいな、それが毎年とか思って、 わーと思ってびっくりと思って、これどうにかしないと日本国民に対してもすごい損害だろうし、うん、困っちゃうじゃん残されて頑張ってる人みたいなこととか思って、それで自殺っていうのが私はやっぱり社会の一番のダークサイドだと思うんですよね。最終形態、最終的に死ぬっていうことで逃げるわけですから、まあ、逃げるっていうだけじゃないですけど、やっぱりそれが一番のこうダークな部分だから、そこをどうにかく持ち上げないと社会のそのダークな部分っていうのは見えてこないんじゃないかなと思ってやっていけたらいいなと思ったんですよね。
なるほど、うん、まあ、そこでもやっぱり生きるということは本当に重要なキーワードになってくるわけで、うん、で、まあ、多くの若者たちも、まあ、増田さんの、まあ、フォロワーだったりするわけですけど、うん、その自殺する中にはやっぱり相当若い層も含まれてる、相当数含まれてるわけですよね、
はいはい、
だからやっぱその、まあ、今ダークサイドとおっしゃいましたけど、やっぱり特にその若い世代の生きるということについて増田さんが感じてらっしゃるっていうのはどういうことになってくるんですかね。
いや、それは一般人からげには言えないと思うんですよ。それはもちろん様々だし、一人一人聞いたわけじゃないから言えないんでと思うんだけど、どうなのかなっていう、だからそれを知りたくて、うん、話しかけてるとこはあるかもしれない。逆に言ったらなんでって、なんで、何が不満ってみたいなことをやっぱ大人たちが話しかけなきゃいけないし、あとやっぱりその清水さんがやってらっしゃるのはやっぱりその法律で自殺が防止できるっていうことを知ったんですね。私は
法律で防止できる、
はい
はい、
法律の改定で自殺を防止できるっていうのを知ったんですよね、
うんうんうん、
結局あの法律、借金の問題とかその法律が改定するだけで変わるだけで、うん、多くの人たちが死に追いやられないで済むっていうことを知って、あ、そうなんだって、そりゃそうだよねっていう、当たり前に、私たちが当たり前に思ってる、
はい、
あの借金の制度にしても、例えば家を買ったらローンが残るとか、そういう問題もあれは法律でそう定められてるけど、でも実際そういうことをやってない国だってあるわけですよね。例えば私たちは、ね、家を買うじゃないですか。それで買ったら借金が残るじゃないですか。それででも借金が何らかのことで払えなくなったりするじゃないですか、はい、そうすると追い詰められていくわけですよね。でもある国では、じゃあこの家いらない、家返す、
うん、
家返すからゼロにしてっていうことができるわけですよ、
うんうんうん、
できる国があるわけですね。そうすると考えてみたらそうじゃないですか。家を買って借金になったわけだから家を返せばいいじゃないって、
うんうんうん、
だけどそれが日本では そういうわけにはいかない。借りたものは借りたお金としてダメよって言われちゃってるわけですよ。それで追い詰められてって、
うん、
こう自殺にこう行くっていうことも実はあるってことを知って、あ、そうだよねって、なんか目が覚めたような気分になったんですね。
じゃあ仕組み一つで救える命が相当数やっぱりそうあるし、
そうそう、あとだから例えばほら電車の中でね、電車のとこのビーっていう音をね変えるだけでものすごい自殺者が減ったりとか、なんかいろんなことの仕組みですごくこう繊細な心の動きを止めることがねできるっていうのを知って、ああそうなんだと思って、でこれはやっぱりもっとみんなが気づくべきだなと思ったりして、とかあとやっぱり私は法律のことはやっぱりできないんで、若い子たちになるべくメンタルな意味で、まあ、こういう本を作ったりいうことで何かは手伝いできればいいなと思ってますけど、あのライフリンクの清水さんっていう人がね、いろんなことを本当に頑張ってくれて変わったんですよ。でそういうことを自殺対策をするっていう法律もできたらしくて、それは今までなかったみたいで放置されてたんですよね。だからそうやって私たちがなんか日常的に当たり前だと思ってることが実は私たちの手で変えることができるっていうことを知って、そりゃそうだよねって、私たちが法律も決めてるし、私たちがそうやっていろんなことを決めてる、人間が決めてることだから、人間が変えることができるんだなと思ったのはすごく大きな勇気を、
そしてじゃあ松田さん はこういった形でいろんな言葉でこう発信したりというアプローチでやろうということなわけですよね。
そうですね、私はやっぱり専門家じゃないから、そういった意味の政治家でもないし、だから私がやっぱりその感受性の仕事をしてる私が、まあ、そういうことができたらいいなと思ってるんですよね。
じゃあその松田流の、その、まあ、じゃあ今生きるのが辛いとかちょっとうまくいってないというのに持っている若者に対してのアプローチ、そのかけて、まあ、やっぱ言葉になってくると思うんですけど、うん、その松田さんがかけてあげたい言葉っていうのはどういうことになってくるんですかね。
本買って
ここにあるぞという。
とりあえず、うん、とりあえずそうしかない。だって一言で言えないもんね。
そうですね。
すごく、ね、本をこれ1000円ぐらいでしょ、多分1000円ぐらい、
うん、
950円でしょ、はい、こんなので何かをきっかけにこのなんていうのするっていうのはすごく大事だと思うのね。私もね、実はね、本当にそういう意味の本をたくさん読んで、そういう人のねドキュメントとかそういうのを読んだりしてて、すごく迷惑かけないし、すごくいい方法だなと思って。
あとに迷惑かけないし、
うん、かけないし、自分で、うん、あ、そうかって知れるし、だから本当に多くの人に読んでもらって届いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
Let's get knowledge with fun。
ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優写真家の松田美由紀さんです。講談社から著書好き好き大好き明日を生きる言葉が出版となっています。東日本大震災以降は、環境問題を考えるロックの会の発起人としてもこう取り組んでらっしゃるということですが、このロックの会っていうのはどういう会なんですか。
地球にいいことしようよっていうことをべちゃべちゃおしゃべりするサロンです。
べちゃべちゃおしゃべりするサロン、
はい、
そう、地球にいいことしよう、
うん、なんか、はい、いろんなその環境問題に関わってて、それであのいろんな方々と会ってて、そういう地球にいいことしようよって言ってる人たちの横のつながりが意外とないってことを知ったんですね。それぞれが活動されてるから、それだから私何ができるかなって言って、原発のこととかも含めて何が私にお手伝いできるかなと思った時に、あ、人と人とつなげられると思ったんですね、うんうん、そのぐらいはできると、うんうん、そうすると人と人がつなぐとすごくそれがまた力になって、またさらに力になってみたいな形で何かがこう大きく動くっていうことを感じてたんで、だったら人と人と合わせるぐらいだったらできると思って、それでおしゃべりしようよ、おしゃべりしよう、とにかくみたいな、仲良くなろうみたいな感じのコミュニティというか、なんていうの、サロンというか、そういうのを作ろうと思って、それで学者さんが来たり、はい、政治家の方も来たり、ミュージシャンも来たり、俳優さんも来たり、もういろんな方々が来るんですね。ブロガーの人が来たり、もうさまざまな職業の人たちが呼んで、はい、それでやって、私はね全国にね広めたいと思ってるんですよ、それを、
はいはい、
それで何でもいいですよね、その原発のことでもいいし、地球温暖化のことでもいいし、お魚を食べていいのか、お肉を食べていいのかっていう問題もそうだし、毛皮を着るとか、いろんな環境問題についてあるじゃないですか、うんうん、はいはい、TPP の問題にしてもそうだし、なんかいろんなことをみんなでね普通にちょっと集まって、なんかどうなの日本とか喋ろうよみたいなのが月1回でもあると、例えばそれだけじゃなくてもね、もしかして合コンの代わりにもなるかもしれないし、そこで愛が生まれればまたそれは面白いし、なんか仕事のね違う自分の仕事のことのコミュニケーションとしてもいいし、私はそういうことを全国でいろんなところでとりあえず環境のこと考えようよって言って、いろんな人たちがこうやって集まることがすごくまず大事だなと思ってて、でそれの一番の親玉みたいなところで東京ロックの会みたいのがあったらいいなと思ってるんですよね。それぞれの活動のなんていうの、この活動をしてるからみんなこれに従ってくださいっていうのが私 流じゃないと思ったんですね。いろんな活動をされてて結構ですと。目指すところはより良い素敵な環境づくりをしましょうよっていうところがゴールにあれば、どんな人でもいいですみたいな。でそれをすごく考えてる人集まってくださいみたいなことでいいかなと思ってて、うんうんうん、
なるほどね、じゃあ超巨大な寄せ鍋みたいな感じですね、それはね。
超の寄せ鍋です、本当に素晴らしいですよ、ね、でも
いろんな味あるしみたいな、
いろんな、うん、なんかそれでね、すごく不思議なんですけど、そこにはね、あのあれがないわけですよ、上下がないわけですよ、有名とか無名とかあんまりないわけです、うん、そうすると、うん、本当に突然すごいあの人たちが来るわけですよ、うん、だけどかといって一般の人みたいなあの人もいるわけですよ、うん、だけどそこではなんかそういうキャーとかいうのもなければ何もない、ただ人間扱い、人間が、はいはいはい、人間が人間として地球にどういるかっていうことを話す会なんで、うんうんうん、なんかそういうことのあれはない、
人間という個体でしかない
っていうところで話すっていうのは、うん、なんかねすごく自由を感じたって参加してくださる人が、うんうん、なんかいいねこういうのってっていう横にこんな人がいるのに関係なく、それ私はこう思うとか言えるってすごい素敵なことだねみたいなことを皆さん言ってくれて、だからそういうことをね、なんかいろんな人たちがこうやってやってほしいなっていうふうに思ってて、今広めようと思います。主に今は 3.11 のことで原発の話とかもするんですけど、全然その原発あった方がいいじゃんという人も全然参加してほしいし、なんかこうそこでなんか討論をね、みんなでこうやってみんなで考えようよみたいなことができたらいいなと思ってて、
それがロックの会、うん、でそれをじゃあ全国にどんどん広げたいっていうのが今の、
はい、今いろんなところで申し出が来て、うん、あのここでもやっていいですかとか、うん、私たちもやりますとか、いろんな、はい、声がだんだん出てきてます、
うん、これなんでロックなんですか。
あのね、実はですね、6月9日から始めた
あ、そういうこと、あ、そういうこと、そういうことですね。
なんですけど、まあそれをもじってですね、はい、あの強い魂、はいはいはい、あの
ロックンロールな、
ロックンロールな、はい、やっぱり拳上げてる感じがいいかなと思って。
だけど本当は6月9日かなって、ね、ちょっとほにゃんみたいな感じ。まあその辺もなかなかいい感じですけど、まあでもね、やっぱりそのトピックとしては当然今やっぱり東日本大震災というのがメイン軸になってくると思うんですけど、うん、はい、その東日本大震災についての松田さんの見方というのはどういうふうになりますかね。まずどこで
3月11日っていうのは、うち我が家の駐車場に、さあ今から車に乗るぞっていう時で、
駐車場にいた、
はい、
駐車場でも、でも相当当然
すごい揺れましたね。でも全然その時は楽観的で、うん、うちの娘をとにかく家の中にいる娘を呼んで公園に逃げようとか言って、うん、なんかちょっと二人でちょっとこうってはしゃぐぐらいな不謹慎な感じだったんですね。でもテレビ見たらすごいことになってて本当にびっくりしちゃって、
うん、そうですね。でもそこからまあいろんなことがあり、まあ、当然津波なんかもあってっていうことが、まあね、こう目の当たりにしていくわけですけど、うん、その後はどういうふうに変遷していったんですかね。
結局その津波の問題以外にやっぱり原発の問題、放射能の問題がいろいろ出てきて、結局その現地の人からしてみれば火事になってんのに火の成分は何だとかっていう東京のやつらは考えてるみたいなお前たち火事になってんだから早く助けに来いよみたいなことだったと思うんですよね。だけど私はやっぱりこう距離が離れてれば離れてるほどその温度差があるのはもう仕方がないと思うし、うんうんうん、だけど離れてるからこそ考えられることがたくさんあると思うんですね、うん、で近い人はまたその近い人なりに考えなきゃいけないことがあってみたいな、それぞれがやれることが必ずあると思ったんですよね。それがすごく離れて沖縄の人でもすごく近いところの人でも自分にできることが必ずあると思って、うんうんうん、でそれを皆さんがやることが一番大事だと思ってて、うんうんうんうん、何かしらみんなで力を合わせてとにかく日本という国を立て直していこうよって思う意識がすごく大事で、それがやっぱり自分にできること、それが持続可能にできること、その時だけじゃなくてずっとできることを何だろうって探すことがね、やっぱ大事じゃないかなと思って、うん、
先ほど来 の, その生きるということについてというかね、生きるということとその今回の震災っていうのもやっぱ相当大きなこうリンケージというかこうリンクする部分があると思うんですね。その震災を経て何かその生きるということに対する思いが変わったとか、なんか影響を与えたみたいなところとはありますか？
それは日本の人がほとんどそれを感じたと思うんですよ。死を思っただろうし、
はいはい、
やっぱりそのひたすら津波の映像を流れるテレビを見てて、ほとんどコマーシャルも流れない、何も流れない中でその津波の映像を見てって、日本全員がやっぱ思ったんじゃないでしょうかね。
うん
で、とあのやっぱりその都心にね、スーパーに物がガラガラになったりすることなんてほとんどなかったわけですから、それをやっぱりまずやっぱりどうやって生きていけばいいんだろうってことを日本人がみんな一斉に考えたことなんて今まであっただろうかって私は思うんですけど、すごいことだったと思いますよね。あとやっぱり今までその私なんか全然政治のことにも興味なかったし、環境のことにも全然よく分かってなかったし、全然いろんなことが分かってなかったんですね。でいろんなことが分かってないのを初めてなんか目を上に上げた気分になりましたね、
うんうんうんうん、こんなに分かんなかったんだ、分かってなかったんだっていう感じ。
そうなんですよね、うん、で日々自分のことばっかりで考えてて、自分の明日のご飯のこと、自分の明日の仕事のこと、自分のこと自分のことばっかり考えてたような気がして、ずっとなんか自分の歩くちょっと1メートル2メートル先の目線しかなかったような気がするんですよね。それがやっとこのことですごく目がこう上に向いたって、これにも書いてあるんですけど、目が上に向いたっていう、初めて空を見たような気分になったんですよね。それで、あ、この空が青いのは青くしとかなきゃいけないと思ったんですよね。人間がちゃんと守んなきゃいけないっていうのを初めて人間単位で、自分単位じゃなくて人間単位で思ったのは初めてのことだったんですよね。だからそういうことを今まで感じたことがなくて、いつも自分のことばかりで、自分の友達のこと、自分の恋人のこと、自分の家族のこと、自分の生活のことばっかりで、あ、人間、自分が人間として地球にいるんだし、この日本という国をとか、なんかそういうことってあんまり考えたことがなかったんですけど、
そうですね、
すごいなんか目線が上がったんですよね。それはね、ものすごい幸せな気分でしたね、ある意味。なんかやっと私も人間になれたんだみたいな。
なるほどなるほど、そうか。だから今回ね、本当に震災で非常に大きな打撃というか、ネガティブな部分が非常に大きくクローズアップされちゃうのは、まあそれは当然なんですけど、でもやっぱそういう面もあって、だから自分がそこで人間として自覚できたみたいなところはあるわけですね。そうか、じゃあそこの部分も含めて今後その松田さんの具体的なアクションというのは、やっぱりそういうことも含めて言葉を発し続けていくっていうことになってくるわけですかね。
やっぱりこう人間が作って、人間がちゃんと始末できないものは作っちゃいけないし、本当にこう地球っていうものが永遠ではないっていうことをやっぱり認識しなきゃいけないなっていうことなんて、本当に思ってる自分がびっくりですよね。でも思えてよかったと思いますね。 Let's get knowledge with fun。
さて、松田さんは、まあ、女優として、それから写真家として、まあ、さらにねこういったいろんな形で言葉も発信してということで、多くの人の心に届くような形で表現するというのをずっとこう、まあ、仕事にしてきてだろうし、生き方としてきていると思うんですけど、それはもうずっとやり続けてきた、やろうと思ってやり続けてきた感覚ですか？
そうですね、
うん
うん、そこら辺は、たまたまそうなっちゃったみたいな人とは違うと思いますね。
じゃあもうそれはかなり最初のとこから明確にそうしようと思ってそうしてきた、
はい、
真のところはもうずっとブレずに来てる感じなんですかね。
私はね、ものすごく自分に自問自答するんですよ。
自問自答する、
はい、
はい、
本当にそれがしたいのかとか、本当にそれでいいのかとか、はいはい、今そうすべきなのかとか、なぜそうしたのかとか、うんうん、ものすごく自分に自分を聞くんですね、うんうん、でその都度なんか答えを自分で出すんですよ。いや大丈夫、これやれるとか、うんうん、だからそういう意味で自分に実感を持ちながら進んでるのは確かだと思うんですね。うんうん、漠然と進んでない。
なんとなくやってるわけじゃない。でもその自問自答をするタイプというふうにおっしゃるということは、そのご自分の中でじゃあ例えばもうものすごく強い強い強いっていうことばっかりじゃ当然なくて、弱い部分もかなり自覚しているということですか。ご自分の、
はい、
それもダメダメ弱弱な松田美由紀っていうのは相当。
ダメダメ弱弱ですよもう。
え、そうなんですか。そうなんですか。
そうなんですか。
いやいやいやいやいや。
だからダメダメ弱弱っていうところもよく分かってるわけですよ。
うんうん、
曖昧に弱弱してない。
ああ、そうなんだっていうこと。うん、あ、それ確信持ってる。
今弱弱、うん、弱弱タイムとか持って、もう無理無理無理無理みたいな、はい無理とか、はいダサいダサいダサいとか、はい恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいとかいうのを、うん、意外と本気にがっつりやっちゃうんですよね。
あ、自分に対してやっちゃうんですよ。はいそうか、それは厳しいですね、結構ね。
そうですね。それ意外と痛みつけますよ、自分を。意外と痛みつけるの嫌いで逃げる人いるじゃないですか。まあね、私なんかもう、すっごい痛みつけますよ。だけどね、うん、あのね、今までみたいに若い時にね、すごい散々痛みつけて、自分のことを。それで、なんか這い上がってきた時に来てる実感をするみたいなタイプだったんですけど、うん、最近あんまり痛めつけるとね、本当に傷になって残るっていうことを知って、あんまり自分を痛めつけるのやめたと思いました、ね。もうちょっと優しくしようと。昔だったら自分になんかこの崖から落ちろみたいなね、這い上がってこいみたいな感じがあったけど、無理無理無理、はしご必要、はしご必要みたいな感じになりますね。
でもやっぱりそれは本当に自分をちゃんと認識、その都度してるっていうことでもありますよね、そう言い換えると。
うんうん、人間っていうのはね、うん、なんか思わぬところで結局道にそれていくわけですよ。嘘をついたり、うん、で嘘をついたりすることが意外とうまくいったりすると、あらうまくいったじゃんみたいな、したら嘘をつくことが意外とうまくいくっていうことと同意語になってしまうんですね。そうすると嘘をつくことがもちろん悪いとは思わないし、それでうまくいけばいいんじゃんみたいなことに方向に行ってしまう、うん、そういうちっちゃいところからどんどんどんどんずれるんですよね、人間っていうのは。だからいつも自分の、自分はなぜそうしてるの、自分はなんでここにいるのっていうことをいつも確認しなきゃいけない。気づいてないからそうなるんですよ。気づいてたらそうならないわけですよ。気づかないってことが一番私は罪だと思うんですよね。大体悪いことしてる人は悪いことしてると思ってないんですよ。だからできるんです、
ね、気づいてたらそこまでやらない、
やらないんですよ、やれないんですよね、人間っていうのは。だから自分で自分を洗脳していくんですよ。悪いことしてても悪いことしてないって、うんうんうん、自分に自分を嘘ついてって、どんどんどんどんそっちの方に流れていく、うんうん、それはね、多くの人たちが、大人たちがそういうふうなことにかかってますよね。でそれをやっぱり本当にそれが必要なのかって、こうやって気づくことが私はすごくやっぱ大事だと思うんですよね。で分かってて悪いことする方がまだいいと思うんですよ。私は時々ありますけどね、それは。
分かっていて
やるって、まあ、私すごい悪い人になってんなって思いながらやったりすることはありますけど。でも それすらもみんな怖いから、うん、悪いことだって思わないように訓練するんですよね。それがどんどんどんどん本当に恐ろしいことになってしまうから、うんうん、気づくっていうのはすごく大事ですよね。やっぱりそれって、その自分でしか、それこそ本当に分かんない答えは、自分が嘘をついてるのも自分でしか知らないし、誰もバレない。そこでやっぱり自分しか自分を制御する人はいないわけですよ。だから私はちゃんと自分を制御する人間を自分の中に置いとかなきゃいけないと思ってて、やっぱりじゃないとね、
まあ、それは確認できないですもんね、それはね、うん、
まあそうですよね、うん、でもそうするとまあ面白くはないですけどね真面目だから私はすごく真面目だからある意味だから面白くはないなって自分で思いますけど、
うんうん、
お酒もよの全然飲めないし、うん、そうするとお酒酔っ払ってなんかチューしちゃったってこともないしなんか面白くないですよね
ああそういう意味だねだハプニングはあんまない
ハプニングないですよねだからそうだから隙が ないかもしれないですねで隙がないと面白くないですよねでもたまに面白くないのかなと思いますけどそれが、うん、まあ私の職業だからだと思いますね、
うん、
やっぱりそういうことを自分で自問自答して自分の感受性を広げてそれを言葉にしたり演技にしたり何か写真を撮ったりするっていうことの私の職業だから特にやっぱりそれを客観的に考えるのかもしれない
表現するという段においてそうですよねやっぱね、うん、そこはねやっぱハプニングもまあ当然必要なのかもしれないけどでもそうじゃなくて自分で納得して、うん、でちゃんとセルフツッコミを入れて吐き出すものがやっぱり必要になってくるでしょうからね、
うんうん、
今後のご予定とか今後の動きでなんか今おっしゃれる範囲でありますかね
私の写真集が、来年出る予定です。僕の車という
写真僕の車、
はい、写真ずっと連載されてた、
はい、
元禄という雑誌に連載されてたのをまとめたの写真集が出るのがあったり、
うんうん、
写真家のレスリー・キーとフォトセッションした写真集が出たりみたいなこととかまあさまざま次々にいろんなこと私が考えるものでやりたいことが山ほどありすぎていつも鼻血出してる状態なわけですよ。すっごい迷惑なんですけどね周りはね拭いて歩かなきゃいけないから
鼻血出しまくってる
出しまくってるんですよ。もうドバーって感じなんですよ。次々考えて次々やりたいことがあって大丈夫かしらと思って
じゃあ今後もいろんなところで、ねはい、それがもう鼻血とともに出まくるわけです、ねはい、楽しみにしてます。最後になりますが番組恒例の質問なんですけどこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
お母さん、うん、あとやっぱりうちの旦那さんですね。
やっぱりその生きるということに対しての教えだったわけですかね、うん、それは教師、まあ、教師というか、まあ、先生ですけど。
そうそう母親としてはやっぱりこうどう生きていくかっていう人としてどうやって生きていくかっていうこととかを、
うん、
もちろん多く学んで小さい細かいことからどうやって自分をこうなんていうの自分の表現をしていくかっていうことも含めていろいろ教えてもらいましたね母親から。あとやっぱり主人からは女性としてどういうふうに生きていくのかっていうことをやっぱりこう自信をつけてもらったっていうのがあるし励ましてくれたっていう母親になることがすごい素晴らしいことだよとか奥さんになるってことはすごいことなんだよっていうこととかも教えてくれたし、
うん、
うんそうですねやっぱりそういうやっぱり母親とうちの優作かな、
うん、ラジオ版学問のすすめ本日は女優写真家の松田美由紀さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。女優写真家の松田美由紀さんをお迎えしてお送りしました。松田美由紀さん、まあね、眼差しが非常にこうキッとしてるね、意志の強さを感じさせる方だったんですが、でもお話の中でね、ダメダメ弱々な部分を自覚していると。いうところが非常に面白かったですね。やっぱりだからこその眼差しの強さなのかなという感じもしましたし、まあ、今後もね鼻血の出まくるいろんな展開が待ち受けているということでございますので、そちらもぜひ楽しみにしたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは 学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。